新見南吉作、花を埋める。その遊びにどんな名がついているのか知らない。まだそんな遊びを今の子供たちが果たしてするのか。街を歩くとき私は注意してみるが、これまで見た試しがない。あの頃、つまり私たちがその遊びをしていた当時でさえ、他の子供たちは、そういう遊びを知っていたかどうかも怪しい。一応私と同年配の人に尋ねてみたいと思う。なんだか私たちの間にだけあり、後にも先にもないもののような気がする。そう思うことは楽しい。してみると、私たちの仲間の誰かが草案したのだが、一体誰だろう。あんな哀れ深い遊戯を作り出したのは。その遊びというのは、二人いればできる。一人がかくれんぼの鬼のように、目をつむって待っている。その間に他の一人が、道端や畑に咲いている、様々な花をむしってくる。そして地べたに、茶飲み茶碗ほどの、いや、もっと小さい、杯ほどの穴を掘り、その中に取ってきた花を、いい塩梅に入れる。それから、穴にガラスの破片で蓋をし、上に砂をかぶせ、地面の他の部分と少しも変わらないように見せかける。よーしか、と鬼が催促する。もうよーし、と合図する。すると鬼が目を開けてきて、そのあたりをキョロキョロと探し回り、ここぞと思うところを指先で撫でて、花の隠された穴を見つけるのである。それだけのことである。だが、その遊びに私たちが持った興味は、他の遊びとは違う。鬼に隠し寄せて、鬼を任してしまうということや、鬼の方では、早く見つけて、早く鬼をやめるということなどには、大して興味はなかった。もっぱら興味の中心は、隠された土中の、一握りの花の美しさにつながっていた。砂の上にそっと這わせてゆく指先に、コツンと硬いものが当たると、そこにガラスがある。ガラスの上の砂をのける。だが、ほんの少し。ちょうど人差し指の頭の当たる部分だけ。穴から覗く。そこには、私たちのこの見慣れた世界とは全然別の、どこか遥かな国の、おとぎ話か夢のような城主を持った小さな別天地があった。小さな小さな別天地。ところが見ていると、ただ小さいだけではなかった。無辺際に大きな世界が、そこに凝縮されている小ささであった。そのゆえに、その指先の世界は私たちを引きつけてやまなかったのである。いつもその遊びをしたわけではない。それをするのは夕暮れが多かった。木に登ったり、草の上を飛び回ったり、激しい肉体的な遊戯に疲れてきて、夕まぐれの青やかな空気の和やかさに、私たちの心も何がなし溶け込んでゆく頃にそれをした。それをする相手も、誰であっても構わぬというのではなかった。第一そんな遊びを、頭から好まない仲間もあった。女の子は大抵好きだった。二人いればできると私は言ったが、一人でもできないことはなかった。私は一人でよくした。ただ一人の時は、自分が二人になってするだけのことである。つまり、花を取って隠しておき、そこから少し離れたところへ、できゅうべくんば、家の角を一つ回ったところまで行って、鬼になり、目を閉じて100か200数え、それから探しに出かけるのである。だがそれを一人でするときは、心に流れる裏わびしさが、ガラスの指先に触れる冷たさや、土の湿っぽい香りや、美しい花の色にまで染みて、余計寂しくなるのだった。 二人か三人でその遊びをした後、家へ帰る前に美しい作品を一つ途中に埋めておき、そのまま帰ることもあった。その夜は、時々埋めてきた花のことを思い出し、床の中でも思い出して眠るのである。そんな時、途中のその小さな花の塊は、私の心の中の楽しい秘密であって、母にも誰にも話さない。次の朝行って探し当ててみると、花は土の湿りで少しもしおれず、しかし明るい朝の光の中では、やや色あせて見え、私はそれと知らず、幻滅を覚えたのであった。また前の晩に埋めておいた花のことを、次の朝、子供心の気まぐれに忘れてしまうこともあった。そういう花が私たちに忘られたまま、たくさん土に朽ちて混じったことだろう。私たちは家に帰る前に、またその時使った花や葉を全部集め、本当に土の中に土を持って埋め、上を足で踏んでおくこともあった。遊びの果てにするこの生産は、私の心に美しいもの、純潔なものをもたらした。子供でありながら、なんといじらしいことをしたものだろう。ある日の日暮れ時、私たちはこの遊びをしていた。私に、豆腐屋の凛太郎に、食腐工場の鶴、の三人だった。私たちは三人、同い年だった。秋葉さんの常夜灯の下でしていた。鶴は女だから、さすがに花をうまくあしらい、美しいパノラマを作る。また彼女は、それを作り私たちに見せるのが好きだった。で、初めのうち、凛太郎と私の二人が鬼で、鶴の隠した花を探してばかりいた。私は、鶴の作った花の世界の素晴らしさに驚かされた。彼女は花びらを一つずつ持ち、草の葉や草の実を巧みに典型した。時には帯の間に挟んでいる小さい巾着から砂粒ほどの南京玉を出し、それを花びらの間に配した。まるで花園に星の降ったように。そしてまた私は鶴が好きだった。遊びにはおのずから遊びの終わる時が来るものだが、最後に、鶴と凛太郎と二人で花を隠し、私が一人鬼になった。よしと言われて私は探しに行ったが、いくら探しても見当たらない。もっと向こうよ、もっと向こうよ、と鶴が言うままにそのあたりを撫で回るが、どうしても見当たらない。凛太郎はニヤニヤ笑って常夜灯にもたれて見ている。凛太郎はただ、鶴の花をうずめるのを見ていただけに、そういない。お茶沸かしたよ。と、とうとう私は兜を脱いだ。すれば鶴の方で、意外のところから花のありかを指摘してみせるのが当然なのだが、鶴はそうしなかった。
そいじゃあ明日探しな。
と言った。私は残念でたまらなかったので、また地びたを這い回ったが、ついに見つからなかった。で、その日は家に帰った。たびたび、常夜灯の下の広くもない地びたを目に浮かべた。そのどこかに、鶴が作ったところの、この世のものならぬ美しさを秘めた、花のパノラマがあることを思った。その花や南京玉のありさまが、手に取るように、閉じた目に見えた。朝起きると、すぐ私は常夜灯の下へ行ってみた。そして一人で鶴の隠した花を探した。息を弾ませながら、まるで金でも探すように。だが、ついに見つからなかった。それから以後、たびたび思い出してはそこへ行って探した。花はもうしおれ果てているだろうということは、少しも考えなかった。いつでも目を閉じさえすれば、鶴の隠した花や南京玉が
水の滴る美しさで薄明かりの中に浮かぶのであった。誰か他のものに見つけ出されると困るので、私は一人の時に限ってそこへ探しに行った。遊び相手がなくて一人寂しくいる時、常夜灯の下に鶴の隠したその花があるという思いは私を元気づけた。そこへ駆けつけ探し回る間の希望は何にも変え難かった。いくら探しても見つからない焦燥も去ることながら。ところがある日、私は凛太郎に見られてしまった。私が例のように常夜灯の下を隅から隅まで探し回っていると、いつの間に来たのか、凛太郎が常夜灯の石段にもたれてトウモロコシを食べていた。私は凛太郎に見られたと気づいた瞬間、盗みの原稿を抑えられたようにビクッとした。私はとっさの間にごまかそうとした。だが凛太郎は私の心の底まで、つまり私が鶴を好いているということまで見通したように、ニヤニヤと笑って。まだ探いとるのけ、バカだな、と言った。あれ嘘だっただよ、鶴は何も行けやせんだっただ。私はああそうだったのかと思った。心についていたものが覗かれたように感じてほっとした。それから後、常夜灯の下は私には何の魅力もないものになってしまった。時々そこで遊んでいて、ここには何も隠されてはないのだと思うと、しらじらしい気持ちになり、美しい花が隠されているのだと思い込んでいた以前のことを懐かしく思うのであった。凛太郎が私に真実を語らなかったら、私にはいつまでも常夜灯の下の隠された花の思いは楽しいものであったかどうか、それはわからない。鶴とはその後、同じ村にいながら長い間交渉を絶っていたが、私が中学を出た時、折があって手紙のやり取りをし、相引きもした。しかし彼女は、それまで私が心の中で育てていた鶴とは大層違っていて、普通の愚かな虚栄心の強い女であることがわかり、ひどい幻滅を味わったのは、鶴が隠したように見せかけたあの花についての事情と何か似ていて、哀れである。